お座りください。今朝与えられています聖書は使徒言行録2章1節から13節です。使徒言行録2章五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはメイメイが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フィリキア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。また、ローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に寄っているのだと言ってあざける者もいた。してください。説教聖霊降臨と題しまして、宍戸牧師より説教いただきます。
ただいま使徒言行録2章1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。五旬祭の日が来て一度が一つになって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ彼らが座っていた家中に響いた。五旬祭の日が来た、そう言われていますが、この五旬祭というのはもともとのギリシャ語の聖書の原文を読みますとペンテコステの日が来た、そう書いてあります。私たちは今日ここでペンテコステの礼拝を捧げていますが、このペンテコステという言葉は50日目という意味です。 だからペンテコステというのは50日祭、あるいは旧約聖書の中で言われている言い方を使えば、七週の祭り、七週間ですね、七週の祭りと言われたりします。で、旧約聖書の七週の祭りについては今日は詳しく申し上げませんが、もしご興味がある方は、ご自身でお調べになるか、あるいは私にお尋ねいただいても結構です。で、この50日というのはいつから数えて50日かというと、主イエスがよみがえられた復活の日、つまりイースターから数えて50日目ということなのですが、この50日目の日、ペンテコステの日に神様は主の弟子たちの群れの上に聖霊を送ってくださって、一つの記念すべき新しい出発の日としてくださいました。ペンテコステの日が教会の誕生した日、教会の誕生日というふうに言われるのはそのためです。で、その最初の日の様子というのは今私たちが聖書からお聞きした通りのことですけれども、これは具体的に言うならば、十二弟子を中心としてエルサレム教会の歩みが始まったということです。たった一つの群れ、2000年ほども昔のエルサレムにたった一つの教会の営みが始まったということなのですが、しかしやがてこの教会から始まって、世界中に主イエスを救い主と信じる教会、キリスト教会の営みが繰り広げられていくようになります。したがってです、いやしくもキリスト教会を名乗る群れであるならば、その営みというのはこのエルサレム教会と全く無関係であるとは言えません。もちろん、この一番最初のエルサレム教会に直につながっておりますという教会は、今日ないかもしれません。しかし、たとえそうであっても、地上のすべての教会はこのエルサレムで始められた最初の教会から流れ出した命の営みを受け継いで、同じ主イエスを救い主であり教会の頭と仰ぐ、そういう信仰を受け継いでそれぞれの土地に建てられるようにされています。で、その意味ではこのエルサレムの教会というのは地上のすべての教会にとって母なる教会、そういうふうに言っていいと思います。毎年毎年このペンテコステの季節になりますと、使徒言行録2章というこの同じ箇所を私たちが開きますのは、私たちが決して自分たちだけで教会になったのでもないし、自分たちだけで教会をやっているのでもないということを知るためでもあります。私たちは自分たちだけで教会になれるというものではないんです。私たちに信仰を伝え育んでくれた母なる教会があって、そして私たちもその同じ信仰を今の時代に受け継ぐようにして、この場所で信仰生活を生きていきます。で、その意味ではキリスト教の信仰生活というのは、ある一つの信仰の伝統を受け継いで生きていく、そういうところがあるんです。で、もちろんそれぞれの時代状況に応じて信仰を表す表し方、証しの形の方は違っているように見えるということもありえます。しかし、証しの仕方はたとえ変わることがあるとしても、もともとの信仰は一つであって、そしてそれは主イエスキリストが共にいてくださり力を与えてくださる、そのことから始まるんです。すべての教会の源流であるエルサレムの教会がどのようにしてこの地上に成り立つようになったのかということを、今日は聖書からもう一度新たに聞き取りたい、そう思います。先ほど繰り返してお聞きした聖書の箇所の最初にこう言われていました。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていた。 教会の始まりには一つの集まりがありました。集まりなしには教会となることはできません。ここにはです、大勢の弟子たちがそれぞれの場所でイエス様を覚えて祈っていたと、そう言われているのではありません。教会は一つの群れに集められ合わされて、そこで教会とされていきます。でもちろんそうは言っても、人が集まっただけで教会ができるかといえばそうはなりません。人が何百人何千人集まろうと、そこに集まっている人同士がお互いの心がバラバラであるということもありえます。それでは教会にならないんです。ですから実は今日のこの使徒言行録の記事は本当に注意深く語っています。大勢の人たちがただ集まっていたというのではなくて、一同が一つになって集まっていた、そういうふうに言うんです。教会の交わりというのは、その全体が一つである、そういう交わりです。何十人何百人集まっても一つですし、何千人何万人何十万人集まってもやっぱりそこには一つの交わりがあり、一つの教会があるんです。で、この教会全体が一つの群れなのだということを無視して、自分たちだけは特別だ、自分たちだけは他の人たちと別に教会であり得る、もしそういうことを主張する群れが生まれてくるならば、そこではもはや一つの群れ一つの教会ということは成り立たなくなります。しかしこの聖書が語っていることというのは、聖書は教会は最初から一つの群れなのだということなんです。その一つになって集まっていた群れの上に主イエスが約束してくださった通りに、ペンテコステの日に聖霊を送ってくださった、そしてその一つの群れを教会にしてくださった。使徒言行録はそう語っているんです。で、この一つになって集まっていた群れの中心にいたのはもちろん十二弟子たちです。しかしこれ注意しなきゃいけないと思うんですけれども、他にも大勢集まっていた弟子たち、その人々は別に十二弟子を慕って集まってたわけじゃないんです。一章の十五節を見ますと、この最初の頃の教会に集まっていた人たちは120人ほどの群れだったと、そういうふうに人数が出てまいります。しかしこの120人ほどの人が十二弟子の人間的な魅力に惹かれて集まっていたというのではありません。十二弟子も含め、このすべての弟子たちが心を一つにして集まることができていたのは、この人たちが主イエスからある一つの約束を聞かされていたためです。その約束というのは使徒言行録の一章四節と五節のところに出てまいります。一章の四節五節をお聞きします。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマ洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマ洗礼を授けられるからである。弟子たちは復活の主イエスから、このエルサレムを離れずここにとどまっていなさい、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられる、聖霊による洗礼を受けることになるのだと、そう聞かされていました。ですからこの弟子たちは一つの場所に集まっていたんです。しかしです、イエス様から エルサレムを離れるなと言われましたから、弟子たちはそこに集まっていましたけれども、しかし聖霊による洗礼を受けることになる、そう聞かされましても、当座のところそれがどういうことなのかということは弟子たちにはよく分からなかったに違いないんです。主イエスの弟子たちは自分たちに一体どういうことが起こるのか最初からすべて分かっていたわけではありません。しかし彼らはイエス様から聞かされた約束、父が与えてくださる、つまり神様がお与えくださると約束された聖霊をどういうものかよくわからないのですけど、きっと受けることになるのだと、そう信じてエルサレムにとどまっていました。シエスの約束を信じて一つになって待っているようにという、そういうご命令を聞いて、それに従って一つの群れとして集まっていたんです。教会とされる前の弟子たちの群れはすでにイエス様の言葉を信じて一つにされていて、そしてそれは何事かを待ち望んでいる、そういう群れでした。そしてそんなふうに待ち望んでいた弟子たちの上に時が満ちるんです。主イエスが約束されたその時が来ます。そしてイエス様が約束してくださり、神様が送ってくださる聖霊が実際にこの弟子たちの上に下るという出来事が起こりました。で、聖書の書き方からするとそれは弟子たちにとっては大変唐突だったようです。2章の2節と3節をお聞きします。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。それは突然の出来事だったんだとここに言われています。何が起こったのか。激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた、聖書は語ります。そしてまた炎のような舌が分かれ分かれに現れて、そこに集まっていた一人一人の上にとどまったのだというふうにも述べられています。で、聖書がそのように語っているということはこの文字を読む限り確かですけれど、しかしこのところの聖書の言葉というのは毎年これを聞くたんびにどうしても腑に落ちない、そういう思いにさせられる言葉でもあるだろうと思います。というのもここに語られている言葉というのは、これを理解しようとするとどうにも理解しきれないようなところがあるからです。言葉の上でくせ者なのはようなっていう、その言葉です。激しい風が吹いてくるような音が聞こえたとか、炎のような舌が分かれ分かれに現れた、そう言われています。風の吹く音が聞こえたとか、炎が現れた、舌が現れたと言ってくれたらずっと分かりよかっただろうと思うんです。ところが聖書はそうは言いません。激しい風が吹いてくるような音、炎のような舌と言います。で、私たちとするとです、こういう言い方をされるとなんとなくイメージができるような、しかしはっきりと分からないような、分かるような分かんないような、どうも釈然としない思いにさせられてしまうんです。しかしこれはどうしようもないことなんです。聖書にこう書いてあることが間違いないからです。で、これはです、おそらくイエス様から約束を聞かされていた弟子たちにも自分たちの身に起こった変化というものがはっきりとは言い尽くすことができないと感じられたんだろうと思います。 イエス様からは弟子たちは、あなた方の上に聖霊が下る、そしてその聖霊によって洗礼を受けることになる、そう聞かされていました。弟子たちはきっとそうなるに違いないんだと信じて待ってました。ところが実際にそれが起こったときに、自分たちの身に何が起こったのか、それをはっきりとした言い方で言い表すということがとても難しかったんです。でもそれはです、一方では、拍子抜けするような何もないことというのではなかったんです。期待してたけど期待外れのことだったというのではなくて、確かに何か大きなことが起こった。聖霊を受けたことで弟子たちは確かに変えられたんです。しかもそれはこの交わり、一つの交わりに加わっていたからこそ経験することができたことです。この一つになっている交わりに加わっていなかったら、日常生活の中でどんなにイエス様のことを考え、イエス様を慕っていたとしても、決して経験できないような、そういう本当に不思議なことが確かに起こったんです。はっきりとは言い表せないんですけど、弟子たちは何かを聞いたんです。そして何かが彼ら一人一人の上に、あるいはもっと言うなら彼ら自身の中に何かがやってきて、弟子たちの中にとどまるということが起こったんです。で、弟子たちが唯一非常にはっきりした変化として言い表すことができたのは、自分たちが今までとは違って本当に確信に満ちて神様の御言葉を語り始めることができるようにされたということでした。4節にそう言われています。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。で、毎年この箇所説教するたびに申し上げていることですので、覚えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、この4節で他の国々の言葉で話し出したと、そう訳されていますが、原文には国々というそういう文字は書かれていません。弟子たちはこの時霊が語らせるままに他の言葉で語り出した、あるいはもう一つの言葉で語り出した、ここはそう書かれています。弟子たちが語り出したんです。しかしそれはめいめいに自分の思いつきを語ったのではありません。あるいは何か良い本を読んで仕入れた知識をひけらかすように語ったのでもありません。霊が語らせるままに、その霊に満たされて神様の御言葉を語り始めたっていうんです。人間に過ぎないものが神様の御言葉を語るなんてことは、本来はできるはずのないことです。しかしこの時そういうことが実際に起こってしまったんです。そしてしかもそれは2000年昔のペンテコステの朝だけに起こったということではありません。この朝以来、教会はずっと神様の御言葉を語り続け、またその御言葉を聞き続けて歩んできています。で、理屈から言うとそんなことはできっこないはずなんです。ところが聖霊が注がれて、信仰によって主イエスキリストの御業が語られる、そしてまたそれが同じ信仰によって聞かれるときには、そのところでは人間の言葉に過ぎないはずの、人間の解き明かしに過ぎないはずの言葉が本当に神様の言葉だというふうに聞き取られ、そしてその聞いた人たちがそれによって力を受け、勇気を与えられ、希望を与えられて歩んでいくということが実際に起こるんです。本当にこれ不思議なことですけれども、しかしこのペンテコステの朝以来今日に至るまで、実際にその通りのことがずっと続けて起こっているんです。聖霊を受けたときに弟子たちは他の言葉で主の御業を語り始めました。これが外国語という意味でないとすると、他の言葉ってどういうことを言ってるんでしょうか。 それは実は弟子たちが語った言葉の中身、別に言うなら主イエスの福音の内容を表しているんです。この日弟子たちの言葉を聞いた大勢の外国から来たユダヤ人たちが言いました。そしてこの人たちは八節のところで驚いてこんなふうに言っています。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。ここも故郷の言葉というふうに訳されていますが、原文では小さい時から語ってきた言葉、聞いてきた言葉っていう、そういう文字が書いてあります。7節の終わりには話をしているこの人たちはみんなガリラヤの人ではないかというふうに言われてますから、この聞いた人たちが聞いた言葉っていうのはガリラヤの訛りがあった言葉です。しかし喋ってる言葉はガリラヤ訛りの言葉だけれども、しかしそこで語られている内容、主イエスキリストの福音というのは、ある特殊な生い立ちの人にしかわからないというんじゃなくて、あらゆる人々に語りかけられ、そしてそれを聞いた人が、その内容っていうのは自分が小さい頃から聞かされてきた言葉だ、そういうふうにわかるような言葉だったっていうんです。9節から11節にかけて、当時の世界のさまざまな地名が出てまいりますが、このペンテコステというのはもともとがユダヤ教の七週の祭りですから、当時の世界中から信心深いユダヤ人たちがそのお祭りのためにエルサレムの神殿への巡礼でやってきてたんです。だから世界中から巡礼でやってきた人たちがエルサレムに泊まっていて、このペンテコステの出来事に立ち会うようになります。そしてその人たちが、自分たちは育ちも違うし、あるいはそれぞれ生まれ故郷で語ってきたそれぞれの土地の言葉もみんな違うけれども、しかし実はここで聞いてることというのは自分たちが小さい頃から聞かされてきたことだ。この人たちユダヤ人ですから、みんな旧約聖書の神様の言葉を聞かされながら育ってるんです。本当に神様の御業として、神様のなさる事柄として筋が通ったことを聞かされた、そう聞いて驚いたんです。世界中からやってきた人たちがペンテコステの日に教会の説教を聞いて理解ができたというんですけど、それは言語のことで言えば、当時の世界がコイネと呼ばれるギリシャ語をみんな共通語にしてたためです。当時の人たちは、バイリンガルと言ってもいいと思いますが、自分が生まれ育ったそれぞれの故郷のことはもちろん喋りますけど、それと同時によその土地の人たちとも会話できるように、コイネのギリシャ語っていうのを普通に喋れるようになってたんです。で、ペトロたちが喋ったのはそのコイネです。ただしペテロはガリラヤ人ですから、ガリラヤなまりでコイネの言葉を喋ってるわけです。でもそのなまっている言葉ですけれども、それを聞いた人たちは主イエスキリストを通して神様が御業をなさっているのだと、そういう意味が分かったんです。ただしです、言葉の意味が分かったとしても、それが確かに本当のことだ、真実だというふうにお腹の中にストンと落ちるかどうかというのは、これは人により様々です。主イエスの福音というのは、ガリラヤで主イエスと一緒に歩み、主イエスとお会いして、そのイエス様のことを知っている、そういうごく狭い集団の人たちだけに伝わって他の人たちには分からないだろうと、そう思われていたのに、そうじゃなくて、それが思いがけないほど広くの人々に理解をされ、そして本当だと信じられることがこのペンテコステの日に起こりました。そしてこれも実はこのペンテコステの日だけに起こったことじゃないのです。この言葉は世界中の言葉に翻訳をされ、受け継がれて伝えられるようになって、ここにいる私たちは誰一人コイネなんて喋れないと思います。話しかけられても分かんないと思いますけれども、しかし私たちも同じ言葉を聞かされて、 本当にそれは嘘じゃなくて本当のことだ、そう信じることができるようにされているんです。主イエスの福音っていうのがどんな人に対しても語りかける力がある、そのことがこの日明らかになりました。今日のペンテコステの記事を聞きながら、私たちはです、実は御言葉の力の前に自分を低くするようにと勧められているんじゃないでしょうか。イエス様のことが多くの人に伝えられるように、そこで語る言葉を少し丸めてみようとか、あるいは、いろんな人に受け入れられるように変えてみようとか、そういうことを言う人たちがいないわけではありません。しかし実はイエス様を通して神様がなさっている御業というのは、私たち人間の力とか話術の巧みさで広がり述べ伝えられていくというものじゃないんです。福音自体の力を軽く見たり矮小化してはならないということを今日の聖書は教えていると思います。むしろ私たちは聖書の言葉を聞かされ、そして御言葉によって新しくされ、力と希望を与えられていく、その必要があるのだろうと思います。私たち自身が自分で自分の生活を励まし生きていけるというわけではないんです。私たちの人生にはいろいろ本当に難しいこと、困難なこと、自分が直面したら本当に気を落とし力を失ってしまうようなことがたくさん起こり、そういうことに出会うときに私たち自身の力や言葉は限界があってです、自分で自分を励ましたり勇気づけたりすることはできないときがあります。しかしそれでも神様はそういうあなたを確かにご存知でいてくださり、そして生きていいのだとおっしゃってくださる。あのイエス様はあなたのために十字架にかかり亡くなられたけれども、しかし神様に信頼して生きるときに本当にそこでよみがえりの朝を与えられ、そして生きる力を与えられて、それはあなたの上にもそれが及んでいるのだという、そういう福音をペトロをはじめ弟子たちがこの朝語った。そしてそれを世界中の人が聞いて、本当にそうだ、確かに聖書の中で神様は一人一人に命を与えてくださったし、その人がこの世界の中で場所を与えられて生きていくのだと語っておられる、確かにこの人たちが語っている通りだと、そう認めることができて信じることができた、それが一番最初の教会の出来事だったのだと、ここには語られています。私たちはそういう福音の力に慰められ勇気を与えられながらこの地上の生活を生きるように招かれていることを覚えたいと思います。私たち自身が本当に福音を耳にしながら力を与えられて過ごしていくものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは時に自分たちが直面している悩みや困難の大きさや重さに押ししがれてしまい、希望を失ってしまうことがあります。イエス様が弟子たちのもとにやってきて、恐れるな、恐れなくてよいのだとおっしゃり、そして聖書から私たちもそのことを聞かされておりますけれども、私たちはさまざまな困難の前に押ししがれ、恐れてしまうのが当たり前であるかのように思ってしまう時があることを思います。信仰を持てない人がいろいろな出来事に翻弄されて不安や恐れに閉じ込められてしまうことは仕方がないとしても、あなたは私たちがそのように恐れに閉じ込められるのではなくて、本当にあなたから与えられている命をあなたに確かに支えられているものとして生きるように招いていてくださることを思い感謝をいたします。そしてまたあなたがそのように私たちに語りかけ、信じることができているその信仰をどうか さらに多くの方々に述べ伝えていくことができますように、私たちがそのことに押し出されるように願います。どうか主イエスキリストを通して、今の時代不自由を抱え、嘆きや不満を抱え鬱屈しているそのような多くの人々が、主が共に歩んでくださるのだという福音を聞かされて、命を確かに支えられ歩むのだという思いを新たにされて、与えられている日々の生活に向かっていくことができますようにお導きください。私たちがさらに次の時代に向かって命を育み、共にあなたから与えられている命を感謝し喜んで歩んでいくことができますように、どうぞあなたがこの日私たちに御言葉によって新しい力を与え、慰めと勇気を与え、あなたのしもべとして歩んでいく平らな思いを備えてくださいますようにお願いいたします。そしてどうか地上に建てられているすべての教会がこの朝聖霊によって新しくされ、命を与えられている群れとして各地でそれぞれの建てられている場所に仕え、隣人に仕えた歩む群れとしてくださいますように、私たちもまたこの町の方々にお仕えし、そしてさらに多くの方が主へと招かれていく、そのことに仕えるしもべとして用いられますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。